ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.voinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。
Selamat malam, konbanwa, listener みなさん。今日、私、Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.poinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。
リスナーの皆さん、ニュースです。今日の見出しは、ジョコ・ビドル・レトリはエネルギー転換問題を含む ASEAN 幹部会で3つの焦点を伝えた。海上交通総局は国内の発展の支援。最初のニュースです。インドネシアのジョコ・ビドル・レトリは APEC ビジネス諮問会議の ASEAN 幹部会で焦点となる可能性がある地域のエネルギー転換に関するものを含む3つの協力分野を伝えました。11月15日水曜日、米国サンフランシスコで開催された ABAC-ASEAN 幹部会で、ジョコ・ビドル・レトリは最初の焦点は、電気自動車産業の世界的ハブとなるための ASEAN 協定を含むエネルギー転換の加速だと述べました。ジョコ・ビドル・レトリは木曜日にジャカルタの大統領官房報道局が受け取った声明で、ASEAN 幹部会はこの取り組みを強化する重要な部分となる可能性があると述べました。一方で、エネルギー転換には都市支援や技術支援も必要であり、インド太平洋インパクト基金イニシアチブが重要な役割を果たす可能性があります。それとは別に、もう一つの重要な焦点はカーボンニュートラルの達成の問題です。ジョコ・ビドル・レトリは環境保護に対するASEANの取り組みに沿って経済が発展し続けなければならないと述べました。ジョコ・ビドル・レトリはまた、金融機関等の協力を通じて、国境デジタル決済の投入を加速するというASEANの取り組みを支援するASEAN幹部会の積極的な役割も承認しました。そしてASEANは世界の成長の中心となるための協力の資本を備えた戦略的地域であると強調しました。次は、運輸省は海上交通総局を通じて海上高速道路プログラムを利用し、離島への建築資材の流出や物流を通じて国内の発展を支援しています。運輸省の海上交通局長アンドリ・アリフ・プリアリ氏は、国家建設の日を記念して、インドネシア全土の様々な離島に7800トンのセメントが配布されたと述べました。アントニー氏は木曜日ジャカルタでの声明で、海上高速道路の存在により、特に恵まれない地域、偏僻な地域、再発展地域、国境地域において、特に未開発地域、僻地、再発展地域、国境地域、地域社会にとって、基礎的必需品やセメントや木鋼などの建築資材の流通が、より、アクセスしやすくなったと説明しました。この供給は安定を維持し、価格格差を防ぎ、インフラ建設のためのセメント入手の可能性を確保することを目的としています。一方、ジャカルタロイド社の社長であるロイド・アシュマド・アグン氏は、2023年8月までに海上料金サービス義務の実施により、115の港に寄港する38隻の船舶を使用して39の航路にサービスを提供してと述べました。次は、フィンランドのエネルギー技術 プロバイダーであるワルシラエネルギーは脱炭素化に関する最新技術を導入することで2060年までにネットゼロエミッションを達成するというインドネシア政府の目標を支援しています。ワルシラエネルギーのアンダース・リンドバーグ所長は水曜日バンデン州ダングランケンド ICBSD で開催されたエンリッドエイシア2023イベントの記者会見で脱炭素化に関する新技術と新サービスを開発中であり、この技術をインドネシア及び世界的に導入すると述べました。リンドバーグ氏によるとネットゼロミッションは上り坂であり、今後30年間で東南アジア全土で1100ギガワットの再生可能エネルギー容量の使用が必要になるということです。ワルシラインドリシャシアのエネルギーソリューションズディレクターのフェブロン・シレガー氏は、再生可能エネルギーは断続的で非常に変動するため、再生可能エネルギーには独自の課題があると付け加えました。次は、国連児童機関ユニセフは水曜日、包囲されたパレスチナ領土に対するイスラエルによる致命的な攻撃の最中、ガザ地区の状況は必須なものであると述べました。ユニセフのキャサリン・ラッセル事務局長は、声明で、ガザ地区内にはガザ地区の100万人の子供たちが避難できる安全な場所はないと述べました。ラッセル氏は、ガザ地区で4600人以上の子供が死亡し、9000人近くが負傷したと述べました。同氏はガザ紛争関係者に対し、この恐怖を止めるよう訴えました。最後のニュースです。中国の習近平国家主席は、中国は現時点で米国を超えたり、それにとって変わることを計画していないため、米国は中国に圧力をかける必要はないと述べました。習近平国家主席は、木曜日に北京で受け取った中国外務省の署名による声明に基づいて、このことを強調しました。中国の習近平国家主席は、現地時間11月15日水曜日、アジア太平洋経済協力会議、APEC サミットの合間に、米国サンフランシスコのフィロリーエステートで、ジョー・バイデン米国大統領と会談しました。習近平国家主席は会談で、中国の近代化の特徴と現在の発展目標を明らかにしました。出席は会談で、相互尊重、平和共存、ウィンウィン協力は中米関係50年から得た教訓だと強調しました。これでニュースを終わります。 スナーの皆さん、コメントです。今日は WHO はイスラエルによるアルシファ病院への攻撃を非難することについてお伝えします。イスラエル軍はガザ地区の医療施設への新たな攻撃を開始しました。11月15日水曜日、イスラエル軍は最初に病院を襲撃した後、アルシファ病院複合施設内のいくつかの建物の地下から攻撃を実行しました。アナドロス新社が引用したように、病院関係者によると、イスラエル軍は数十人の難民と医療スタッフを病院の裏庭で拘束し、尋問したということです。イスラエルがガザ地区の医療施設を攻撃したのは、これが初めてではありません。イスラエルによる攻撃の激化により、ガザ地区の多くの病院や主要医療施設が損傷、さらには破壊され、運営が停止されています。イスラエルはアルシファ病院を襲撃したのは、病院の建物の下にハマスの司令部があると信じていたからだと主張しています。しかし、ハマスはイスラエルの非難と主張を否定しています。その後、イスラエルの行動は世界保健機関を含む国際社会から批判を受けました。世界保健機関のテドロス・アドナム・ゲブレイエス事務局長は、イスラエル軍によるガザ地区のアルシファ病院の襲撃を非難しました。彼によると、この行為は容認できないものであったということです。11月15日、水曜日、スイスのジュネーブで行われた記者会見で、ゲブレイエス氏は、病院は戦場ではないため、関連病院の患者と医療スタッフは、引き続き保護されなければならないと強調しました。一方、パレスチナの世界保健機関、タヒョリック・ピパコン氏は、現在、世界保健機関はアルシファ病院から患者と医療スタッフを避難させる可能性を検討していると述べました。しかし避難するには安全な経路を確保する必要があり、また救急車の燃料も必要となるため、この計画を実行するのは決して簡単ではありません。ピパーコン氏によると、水曜日の時点で得た情報によると、アルシファ病院複合施設エリアに掘られた集団墓地には82体もの遺体が埋葬されていたということです。他に埋葬されていない遺体が80体あります。ピパーコン氏は、現在アルシファ病院には633人の患者と約500人の医療スタッフがいると述べました。それとは別に、この病院にはイスラエルの攻撃から避難したい約3000人のガザ住民も収容されています。国連安全保障理事会は、援助物資の配達数と医療避難を強化するために、ガザ地区全域での人道的緊急停止を求める決議を可決しました。この決議案は、11月15日水曜日、マルタのヴァネサ・フェリージャー国連大使によって、国連安全保障理事会に提出されました。この決議では、ガザに拘束されている捕虜の無条件解放も求めています。この決定は、ロシア、米国、イギリスの賛成12票、反対0票、棄権3票で採択されました。この決議により、何千人もの人民、負傷、計り知れないもの的損失をもたらしたハマスとイスラエルの紛争から、ガザの人々を救うことが期待されています。これでコメント終わります。リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1927年11月17日デス・アルウィー氏の誕生日のことから始めます。デス・アルウィーとして知られるデス・アルウィー・アブバカル氏はインドネシアの歴史や外交官、作家、そして旅行者です。デス・アルウィー氏は1977年11月17日にマンダネラで生まれました。彼はインドネシアのモハマド・ハッタ副大統領とインドネシアの初代首相スタン・シャーリルの養子としても知られています。1940年代の日本のインドネシア植民地化とインドネシア独立戦争の間、デス・アルウィ氏は現在の RRE Voice of インドネシアである自由なインドネシアの声を含むいくつかのラジオ局で技術者を務めました。彼はまたオランダのハグで開催された円卓会議のインドネシア代表団の一員でもあり、その結果、オランダによる インドネシアの主権の承認につながりました。生涯の終わりに彼は特にバンダネラに関する多くの歴史的な本を書きました。レサルウィシは2010年11月12日にジャカルタで82歳で亡くなりました。次に11月17日は国際学生の日として祝われます。11月17日の選挙は第二次世界大戦中のプラハ大学に対するナチスの攻撃がきっかけとなりました。教育を受ける権利を求めてナチスに反対した学生たちは代表されました。約1200人の学生が強制収容所に送られました。デモ中、ヤン・オプレタルという学生が当時チェコスロバキアを占領していたドイツナチス将校に射殺されました。ヤン・オブレタル氏は11月11日に亡くなりました。11月15日の彼の葬儀では反ナチスデモが起こり、学生8人と教授1人が逮捕されました。彼らは1939年11月17日に裁判なしで処刑されました。国際学生の日は1941年11月17日にロンドンで初めて祝われました。当初は第二次世界大戦で亡くなった学生を追悼することを目的としています。そして世界中のすべての子どもたちが教育を受けられるようにするために、11月17日は国際学生デーとして祝われます。最後に、デンジン・ギャツオ氏はチベット出身の活動家、人権闘争家として知られる人物です。デンジン・ギャツオ氏は1935年7月6日にチベットのアムドで生まれました。デンジン・ギャツオ氏はゲンダライラマ14世でもあります。1950年11月17日、中国軍がチベットを占領した時、デンジン氏はチベット国家元首として王位につきました。これで今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語をお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語です。今日はインドネシアと米国は包括的な戦略的パートナーシップとなるよう、パートナーシップを改善することに合意したことについてお伝えします。ジョコ・ウィドド大統領とジョー・バイデン米国大統領は11月13日月曜日、ワシントン DC での会談で、両国間のパートナーシップを包括的戦略的パートナーシップ CSP に改善することで合意しました。ジョコ・ウィドド大統領との会談に同行したエラ・ランガヘルタルト経済調整大臣は、多くの CSP で貿易協力が焦点の一つになると述べ、その一つは一般と経制度のインドネシアの拡大を通じたものであったと述べました。11月15日、アンダラ通信社が引用したように、エラ・ランガヘルタルト大臣は声明で、インド太平洋経済枠組み IPF を通じて、より広範でより包括的な市場アクセスも発展途上国にとって重要であり、これにはインド太平洋経済枠組みからのグリーン補助金の利用も含まれると述べました。インフレ抑制法、一方投資と開発協力において、インドネシアはヌサンタラ諸島の開発に対する米国投資家の関心を歓迎しています。インドネシアはまた、インドネシアにおける他の多くの戦略的プロジェクトの実現を支援するよう投資家に奨励しています。インドネシアは会談で世界的な課題を克服し、自作国家のだ経済成長を促進するために、具体的なパートナーシップを構築することの重要性を認識しました。インドネシアはまた、米国と中国の間の戦略的コミュニケーションチャンネルの再開により、米国と中国の間の関係力学に関する進展が改善していることを高く評価しています。インドネシアと ASEAN はインド太平洋が世界の主要国による影響力をめぐる闘争の舞台として利用される地域になることを許さないと強く述べられました。インドネシアもまた、特にインド太平洋に関する ASEAN 展望の実施への支援を通じて、ASEAN 諸国が米国市場にアクセスできることを期待しています。これでインドネシア語終わります。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次は、インドネシアでの観光や地元の人たちの知恵などをお伝えするバソインドネシアのコーナーです。
リスナーの皆さん、パソナインドネシアです。今日は西ジャワ州の観光地ジョルタ峡をご紹介します。みなかみ観光がお好きな方は西ジャワ州ボグル1へ旅行してみてはいかがでしょうか。雨の街と呼ばれるこの都市はジャカルタ市からそれほど遠くない場所にあります。さらにこの都市は100万の滝の都市の代名詞です。最も美しいものの一つはジョドまたはソルメイト滝と呼ばれます。カントリー滝としても知られるこの滝はボグル県のタンジュンサリ地区にあります。ジョル滝と呼ばれているのはかつてソルメイトを見つけるのに苦労していた訪問者がこの滝で沐浴した後ついにソルメイトを見つけたからです。この観光エリアに入るには一人当たりマングルビアの入場料がかかります。この滝に到着するとすぐに美しい自然の雰囲気を楽しむことができます。この滝は典型的な幅広の滝で岩構造と水がスクリーンのように横に広がっているため写真を撮るのに非常に適しています。その美しさとユニークさのためこの場所は写真愛好家に人気があります。またジョル滝の景色は他の滝とは大きく異なります。なぜならこの滝の水は自由に落ちるのではなくテラスや階段を通って流れるからです。ジョル滝へ旅行すればこの滝のすがすがしさを楽しむことができます。泳いだり、垂水遊びをしたりすることもできます。この滝は岩が滑りやすいので注意が必要です。泳いで滝の水を楽しむだけでなく、座ってリラックスして滝の美しさを楽しむこともできます。ジョル滝にはトイレやレストランも完備されているので安心です。リスナーの皆さん、これでパソナインドネシアを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
bahasa, satu bahasa kita.
Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニです。今日はジャカルタが2024年に訪れるべき都市ベスト10に選ばれたことについてお伝えします。ロンドリープラネットは創立50周年を記念して2020年の旅行に最適な目的地トップ50のリストを発表しました。このリリースではロンドリープラネットによるとジャカルタ市が2020年に訪問するのに最適な都市カテゴリーに含まれています。米国の大手旅行雑誌は世界から選ばれた10年中ジャカルタを7位にランクを付けし、チェコ共和国のプラハ、トルコのイズミル、米国のカンザスシティを上回りました。一方1位から6位はナイロビ、パリ、モントリオール、モスタル、フィラデルフィア、マナウスが占めています。サンディエゴの観光組織経済団体はこの賞はジャカルタが首都から旅行愛好家が必ず訪れるべき世界の目的地へと新たなアイデンティティを獲得するための重要な推進力となったと述べました。一方観光組織経済賞のマーケティング担当副官ニマデ・アイオ・マルテニ氏は統計に基づいて2023年1月から6月までにジャカルタには798,163人の外国人観光客が訪れたと説明しました。ジャカルタは世界で最も人口の多い都市の一つであり、さまざまな観光名所があります。観光客はタナーバンのレグロなショッピング街からグランドインドネシアなどの一流モールの極級ショッピング街、さらには南ジャカルタ地域の夜の市内観光ツアーまで楽しむことができます。それとは別に観光客はサリナーで典型的かつ伝説的なお父さんを探したり、ブロック M、ブシャロガン、パサルバル、マンガードはクラバガデン地域の有名なグルメエリアに行くこともできます。旅行者がジャカルタを探索するにつれて大都市の独自性を感じられるでしょう。グルメ観光とは別にジャカルタには歴史、文化、自然観光を発展させる多くの可能性もあります。観光客はさまざまな博物館や国定記念物を訪れ、インドネシアの長い歴史を隅々まで知ることができます。またジャカルタのアンケカプックのマングローブ地域も訪問できます。リスナーの皆さん、これでワルナワルニを終わります。明日も他の素敵なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はナディア・フラシア・スンビが歌うジェレブグルをご紹介します。アシャレアリマンによって書かれたこの曲には、道徳的なメッセージと生徒の道徳、特に教師への敬意についての深い意味が含まれています。それとは別に、この歌の歌詞には、生徒たちに常に親孝行、従順、敬意を払うようにというアドバイスや、礼拝において従順になるよう進める内容も含まれています。それでは皆さん、ナディア・フラシア・スンビが歌う、ジェレブグルをお聞きください。これで音楽の広場を終わります。
Nurut ning wong
Voice of Indonesia. Of Indonesia.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Indonesiaのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Indonesia、Instagram は voice.of.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。